リンゴは踊るされど並ばず、
始まりました。第72回リンゴは踊るされど並ばず。この番組は IT やテクノロジー、ガジェットや電化製品にまつわるもやもやっとした出来事を皆さんと共有していくポッドキャスト番組です。お届けするのはヨーヨーと
トマト屋と
コマシーでございます。
ご無沙汰してます。
ご無沙汰でございます。
もう僕らにしては割とマメにやってる方じゃないですか。
コンスタントに3ヶ月おきっていう感じですか。第72回の配信ということでですね、
はい、
今回は世界一平和な革命と呼ばれてるですね、
ほう
ほう、
急ぎません便って知ってますか。これはね、通販サイトロコンドっていう会社が、9月の14日木曜日ですか、はい、リリースしたシステムの更新で使えるようになった、通販でお買い物した時の、お届けする便の中に普通で、当日お急ぎ便とかお急ぎ便とかあるじゃないですか、アマゾンさんだと、
はい、あのヨドバシのエクストリーム便みたいなですね。
あ、ヨドバシエクストリーム便あるんだ。
いや、もうヨドバシのエクストリーム便はすごいですよ。まあ、あのなんか原付バイクみたいな、エクストリームって書いた、
はいはいはい、
バイクで運んでくれますから、なんかちょいちょいね止まってるの見ますよ。
プライムとかだとさ、
はい、
30分でお届けみたいな。
あ、それはプライムナウっていうまた別のプライムと、そっから先のまあ進化系というか、
はいはいはい、
その一部の地域でやってるやつで、この前僕も使いましたけど、
うん、
本当に1時間とかぐらいで、
うんうんうん、
もう普通に来てくれて、あとそのなんだ iPhone のアプリ上とかから、あのどこ今走ってるとか見れるようになってて、で夜中とかでも10時とか9時とかに頼んで11時とかに来るみたいな。
すごいな。小橋さん使ったことある、はい、そんな急ぎ便。
急ぎ便普通にプライムは使ったことありますけどね、プライムナウはないですね。今は分かんないですけど、当時サービス始まった時はまだエリアの対象外だったので、そもそも使えなかったんですけど、今はちょっとそもそも調べてないんで分かりませんけど、
う
ん、
そっかそっかそっか、
あの専用のアプリからこう注文するようになってて、
そうですね、
はい、で最初の方は結構そのみんな使ってほしいのでいくらいくら分のクーポンが使えます
とか、なるほどね、
なってたりして、でヨドバシカメラの方はもう2016年にですね、23区を基本としてのヨドバシエクストリームっていうサービスを始めてますので、
そう、時代はさ、なんとなくさ、すぐ届けなきゃみたいな雰囲気だったじゃないですか。
そうですね、
それがロコンドって会社は何を思ったか、急ぎませんピンときたもんだ。
ほうほうほうほう。これこの会社はな、何を通販してんの。
ですね、
うん、
靴、カバン、お洋服をはじめとして、始まった通販サイトなんですね。
で今ではマザーボードからメモリからSSD、
そこまではねないんですけど、
そういう感じなの。
途中にですね、はい、アルペンさんと、協業し始めて、スポーツウェアとかスキー板とかですね、冬はゴルフバッグ、ゴルフのドライバーとかですね、あとね、あのね、サプリとかも頼めるんだよ。そのアルペンの、商品として、
アルペンの商品であるんですね。そういう
そうそうそう、
スポーツショップとしてのサプリを出すってことね。
そうそうそうそう、
ああいうなんかザバスのプロテインとか、
そうそうそうそうそうそう、というのはですね、なぜこれをやるかっていうとですね、僕この4ヶ月ですね、実はこのロコンドって会社の SE やってまして、急ぎません便を思いっきり作ってたんですね。
ごめん、一応聞きたいんだけど、その4ヶ月急ぎません便を急いで作ってた
って、急いで作ってた、急いで作ってたってか
優しく、優しくねえじゃねえか全然。
違うんだよ、聞いてくれ。そもそもヤマトさんの配送問題ってあったじゃないですか、配送会社問題、
はいはいはいはい、はい、
残業代未払いだとかさ、
まだ続いてるというか、
そうですね、あの、残業代未払いであったりとか、まあ、過酷な労働環境、表向きはというか、よく言われてるのはアマゾンがこう日本に参入してきて、しかもお急ぎ便をやったせいで、結構無茶な、届けるリズムというか、ができてしまったと。
あとは何しろね、配送の量が多くなりすぎちゃったんでしょうね。
世間的にね、まあ一昔前だったら本当楽天ぐらいですか、ネット通販やるっつってもね、
そうそう
ぐらいだったのが、楽天あり、アマゾンあり、今例えばベースとかストアーズとか、あとミンネとか、個人で物を売るような C2C みたいな時代、あとメルカリも含めてなってきて、でプラスあれですよね、お中元とかお歳暮とかの時期にそんなにずらさずに、なんかアマゾンがプライムセールとか楽天スーパーセールとかやっちゃうから、
そう、
結構えぐいよね。
物量っていうかね、一個一個の荷物を小口っていうんだけどさ、小口数がすげえ増えるわけですよね。うんうん、で、アマゾンもアマゾンでひどいのがさ、うんうん、同じ日に別々の決済で注文入れたとしてもさ、一つにまとまってこないじゃないですか。はいはい、そうなると、やっぱりヤマトさんとしては負荷が高すぎると。
うん、
さらに、アマゾンはひどいことに、すごい安い料金でヤマトさんを使っていたと。
うん。
うん、
そうなると、ヤマトさんは残業代を払っていなかったと。
うん。まあ、払っていたら商売にならないという、まあ、本来もちろんね、許されることではないんだけど、
そうそうそう。
に近いことがあったのかなと、推測してしまいますよね。
で、うん、さらに、ヤマトさんとしては工夫したのが、12時、14時のお届け時間をなくして、
うん、
午前中と14時以降の2時間おきとか、の時間に変えたんですよね。
うんうん、
ところが、現場から聞こえる声は、12時がなくなったところで何も変わらねえと。
うん、
ゆっくりサラリーマンみたいに椅子に座ってる仕事じゃないから、ゆっくり座ってお昼ご飯なんか食べてる時間はありませんと、
うんうん、
その時間に受け取ってもらえるんなら一つでも多くお届けしたいと、
うん、
言って現場の配達員さんたちみんな頑張ってくださってるんですよね。
なるほどなるほど。
その現状をよくニュースで伝えられてたので分かった上で、うん、なんとかロコンドとしても対策できないかと思っていろいろな便を作ったんですよ、今回。
うんうんうんうん。
急ぎません便を、と、お急ぎ便と、エクスプレス便っていうのが、ソフトバンクのベンチャー企業で、マジカルムーブさんっていう会社がいまして、
はいはいはいはい。
その会社さんが、早朝6時から9時の1時間おきと、夜9時から、0時までの1時間おき。
うんうん
うん、
これを当日荷物受け取った分に関しては当日の夜もしくは翌日の朝にお届けしてくれますっていう会社さんで、でさらにその会社さんのアカウントを作ってロコンドと同じメールアドレスでアカウントを作ってログインしておくと、
うんうん、
ロコンドの倉庫から自宅までトラックが移動してくるのが見えるんですよ、 Google マップ上。
ああ、このリアルタイムトラッキングができるわけですね。
はい、できます。
なるほどね。
これ結構ワクワクするんですけどね。
うんうん。まあ今はあれか、さすがに、現地では東京都7区、
うん、
港、中央、江東、千代田、品川、渋谷、新宿。
うん。うん、
いや、でも新宿、品川、結構範囲広いな。
そうなんですよ。まあ、それはね、いろいろね、突っ込みどころは満載なので。
まあまあまあまあ、いろいろね、配送センターなのか、なんかドライバーなのか、いろいろね、あるんでしょうね。
配送センターが、なんで、市川市もやってほしいんだけどね。
うん、あ、結構いろいろ行ってくれるんだね、今日、ヨヨさん。
しかもね、倉庫八千代だからさ、配送センター経由しないでも、八千代からそのまま流れて千葉県カバーしてほしいなっていう。
小松井さん結構教えてくれるね今日いろいろ
教えてくれるね。でも千葉県は行かないんじゃないか、交通事情
行かないよね。
ね、多分ねサービス運営上ね千葉県を先に対応させるっていうのはね、なんか
おかしいね。
マーケティング上あんまよろしくない気がするんだよね。行けたとしても。
なるほど。
そうそう、サービス提供前のなんかパイロット版みたいので実験するんだったらいいかもしれないけど。
ああ、そうですね、う
ん。
だからここの今東京7区まで来て、あえて世田谷杉並を外しての千葉はちょっと、
ね。そうだよな。
そうだね。
今のところですね、まだ都内が優先で。
そうですね。
やっぱり都内のお客様の方が、多いので、
うん、
都内が優先で広がっていく予定です。
うんうんうん。
うん。早い段階で23区はカバーされると思います。
うんうんうん、
うん、でね、そうすげえ頑張ったのが一番頑張ったのはやっぱエクスプレス便のような気がするんだけど、
うん、
そしたら知らない間に急ぎません便っていいねっていう人がすげえいっぱいいまして、ツイッターで、
ツイッターで
これまあもし答えれればでいいんですけど、
はいはいはい、
そもそもこの急ぎません便っていう、まあ、企画というか、
はいはいはい、
どういうなんかきっかけでこう社内で作ろうよとか作ってみようよみたいな話って高まっていったんですか。
社長の鶴の一声
全部言ってくれんな今日。
もともとね、きっとネット上では吉田類さんの記事、東洋経済かなんかの記事があって、
う
ん、
酔っ払い、
そうそうそう、まさにそれ。ヤマトの配送問題があった時に、
うん、
吉田類さんの記事が出てて、それが3月ぐらいに出てんのかな。
ほうほうほうほう。
で、急ぎません便的なのがあったらいいんじゃないのっていう冗談みたいな話を、
なるほど、
現実にしたのがうちなんですね。 うちってごめんなさい、ロコンドなんですね。
そうですね。
僕はあの、はい、吉田類さんの引き出しがもう、あの、酔っ払ってるやつしかないんですけど。
吉田類の話はどうでもいいんだけど、ね。
どうでもいいや。その話はまあ、まあ、見たか見てないかよくわかんないけど、そういう話が出てたのね、当時。
そうで、そう、とりあえず、やってみて、って、やっぱうちのロコンドの倉庫の中もですね、過負荷になる時があるわけですよ。受注がたくさんありがたいことにいただいて、まあ、さばききれなくて残業になっちゃうとか、臨時で来てもらう人を増やしたりとかってあるんですけど。うん、
その残業代は出るんですか？
あ、もちろん、もちろん、もちろん、もちろん。もちろんですよ、そんなブラックじゃないですよ。
それはその注文が来て、まあ、お客さんが来た注文のものを、こう、なんか箱、段ボール箱に詰めて、
うんうん、
なんていうか、伝票をつけてっていう仕事が増えちゃうってことですよね。
うん、そうそうそうそう。実際に僕、このシステム作る前に、そこの現場行って、うんうん、同じように仕事させてもらって、経験した上で、あ、これは大変だと。
なるほど、なるほど。
システムを変え、こう感じでして、実際の作業員さんの仕事をできるだけ楽にしようと、うん、
なるほどなるほど、
そう、身をもって経験した上で作ったんで、
うんうん、
もう思いはこもってますよ、
うんうんうん、
で、まあ、急ぎません便って鋭くね、実際これ配送会社の負担何も変わらなくねって言ってる人もいるんですけど、
うん、
まさにその通りでですね、今日できないことを明日回せるものは何かなって分かるっていう一覧にしかならないんですけど、
うんうん、
ただ、3日遅らさせてくださいと、
うんうんうんうん、
その3日後には必ずマストで発送しますからっていう制限を設けた上で、
うん、
そう、現場の作業員さんたちの量を平準化できるっていうのが一番メリットなんですね、これ。
なるほどね。宅急便っていう、ヤマトの、ね、宅急便っていうサービスは、うん、基本的には例えば9月1日の、まあ、大体集荷が、まあ、17時から18時ぐらいが期限なんですけど、うんうん、それぐらいまでに、まあ、配送センターなり、持っていくと、まあ、大体翌朝の午前中に、例えば東京から出してどこら辺まで行くかな、大阪ぐらいまでは翌午前中に着くかな。
そうですね、兵庫県あたりが境ですよね、う
ん
う
ん、いわゆる超特急サービスなんですよね、宅急便自体が。
そう、
超速達便のことを、まあ、宅急便って言うんですけど、うん、まあ、あと、うん、大和便ってまた別のもやってんだけど、
うん、
それを今までやってたのを、うん、その1日か2日はもうキャパがさばききれなくて明日でもいいやっていうスタンプみたいなのをつけてるってことですよね。
そう。で、まあ、大和さんもそれが書いてあったら少し気が楽なのかなっていうのもあるんだけど、でも大和さんのことだから、きっとそこは、甘えずに頑張ってしまうんだろうと思うんですね。
うん、
すごいのが、今、トマト屋さんが言ってくれた、翌朝午前中までに届く範囲を利用してるのが、日時指定便で、日時指定便って住所によって最短で選べる日付と時間が変わるんですよ。
うん
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 うん、
これバグってなければちゃんと動くから感動してほしいんですけど。
でもそれなんかもともと大和さんの方であるんじゃないですか、データベースというか。
データはあるんです、
うんうんうんうん、
データはあるんですけど、うちのデータとマッチさせて、それを引っ張ってくるっていうかね、
うん、そうか。なんか素人考えだとそれ47都道府県打てばいいのかなと思ったら、そうではなくてもっとパーツごとに分かれてるってこと。
市町村レベルで分かれてくるってこと。
どこかな、姫路市のちょっと離島があるんですよ、うん、
はいはいはい、
そうすると姫路市自体がその離島に引っ張られちゃったりとかね。
なるほど。
同じ市内なのに、福岡とかもそうなんだけど、玄界灘の方、うん、福岡のちょっと先に島があったりすると、
うん、
その福岡県何々市っていう部分が島に引っ張られちゃって、同じ市だから、
なるほど、ね、
お届け時間が遅れますとかになっちゃう、
うんうんうん、
なるほどね。そうか、同じ島でも熊本県で、天草
うん、
とかは島なんだけど、
そう、
多分ね、道で繋がってんすよ。だから多分そんなに船とかじゃないから、
そう、
行けたりとか。例えば僕前言った奄美大島とかは、あれ鹿児島県ですけど、うんうん、あれはやっぱり船が来ないと、全然行かないので、
そうそうそう、
またちょっと別のジャンルになっちゃうだろうし。
なるほどね、あれだね、うん、自賠責保険の本州か離島かっていう線引きみたいなもんですね。
そんなのにもあんの、区分が。
陸で繋がってるか橋で繋がってるか繋がってないかで料金が変わってきたりするんですよ。
保険料が変わってくるんですか。
そう、自賠責金の保険料が変わって。
でも僕結構離島行くと、ナンバープレートのない車とかありましたけどね。
あれ絶対あれ。新内だったら関係ないですけどね。
それ、公道走ってないからじゃないの。
いやいや、結構ね、島やばいよ。離島、本当の離島は。
無法地帯。
あれ絶対もうね、車検も通ってるか分かんないしね、自賠責保険も入ってるか分かんないしね。
あ、ナンパついてない時点で入ってないでしょうね。
そうそうそう、あのね、島に行くのは楽しいんだけど、たまにそういうね、あの、多分、あの、あれですよね、駐在さんもいないから、
ああ、
ね、
本当に多分、そんなに人が住んでないんで、まあ、ぶつかるってことがまずないのと、まあ、ぶつかったところでは当事者間の話し合いでってことになるのか分かんないですけど。
じゃあ、離島にはスティーブ・ジョブズがいっぱいいるんだ。
まれにね、21世紀にもナンバープレートのついてない車はありますからね。
あの、配達業者さんはそんなことはないんですけど。
もうもちろんね、ちゃんとやってると思いますけど、島の中でしか走らない車はね、ちょっと怪しいですけど、まあそんなことどうでもいいんですけど、すいません
ね。そう、だってなんかトラックのうんちゃん、ラジオで聞いた話なんだけどね、トラックのうんちゃんたちの間では、高速道路走ってて、ヤマトの翌日配送便とかの契約をしてる輸送専門のトラックの人は、もう、うんちゃんたちが分かってて、あの人はちょっとでも遅れると罰金払わされちゃうから、うんうん、道を譲ってやれって言うんで、みんな一斉に道を開けるらしいよ。
なるほどね。
そう。
ちょっとこれ、ヨヨさん、なんかこのロコンドの力で、こう、高速道路の一車線をなんとか、ヤマト専用レーンにこう、うまく、なんか N システムでしたっけ、高速のあのシステムを発見して、
ロコンドの力。
ロコンドのサーバーを駆使して、高速道路のシステムに侵入して
それ僕また4ヶ月ぐらい死ぬ思いしてやるじゃないですか。
いやいや、死ぬ思いの後には監獄に入らないといけないと思う
んです
けど、
しかもでも一応4ヶ月できるんだ。
できないできないできないできない。
なんか気づくと交通整理されてて、ヤマトの車だけがまっすぐ進めるようになってる道路、
人力っぽいな、なんかな。いやいやいやいや、そうじゃないんだけど、
うん、
一応そのなんだろうな、すげえみんな必死で届けてくれるんだけど、地方の人って、そもそも届くのが遅いっていうのがあるんですよね。
うんうん、そうですね。
だから急ぎません便も何もどんだけ急いだって全然3日4日かかりますよっていう人たちもいるわけです。うんうんうん、なのに社長が記事で、インタビューで対応してる内容を見ると、初日の受注数が全体の 20% ぐらいと結構多めで、
今まではこの急ぎません便ができる前っていうのは何かこう選べたんですか、その便、
ですね、便全く選べなくって、当日出荷を、2時までに入った受注に関しては当日出荷、
で基本的にヤマト
そうです
が、まあ基本なところ
基本だった。そう、で他の配送会社さんも使えるようにって、マジカルムーブさんとか、あって、で、まあ、配送量の、分散、負荷分散をできるようにしましょうっていう感じかね。
だし、まあ、あれか、5400円以上は一応無料だないや。
ですね、5400円に関しては、昨日ちょうど俺が作ってたんですけど、商品代金5400円税込み、超えたものに関して、送料分のポイントを30日後に付与しますと。
なるほど。
ただし、その、うちロコンドの売りとしては、返品もできるサービスなので、
なるほど、なるほど。
返品後差し引き5400円になります。さらに、返品できるのは14日なので、もう、揉めなくて30日後に確定。
揉めなくて。
揉めなくてって言い方ダメだな。
言い方があれだね。
返品しなくて、そうそうそ
う、別に返品するっていうのは揉めるってわけじゃなくて、やっぱ服とかだからね、試着ができないから、
そうそうそうそう、
靴とかもフィッティングできないから、やってみてやっぱ違うって場合はそれで、まあ泣き寝入りって言い方が正しいのか分かんないけどね、いらないものを持ってる意味はないですからね。
ロコンドの場合は買ってから試着してください、でいらないものを全部返してくださいっていうのが基本スタンスなので、そう、それで返していただいて、残ったもんが5400円以上の商品代金であればっていう、送料分のポイントをお返ししますと。ただし送料に関しては、その急ぎませんとか、お急ぎ便とか、エクスプレス便とか、日付指定便っていうものに関してで、大型便とかもうすぐ始まる特殊な便っていうのがちょっと高いんですね、お届けするのに、それに関してはポイントはお返ししませんっていう、それはいただきますっていう。
なるほどなるほど、なるほどなるほど。じゃあでもまあ、その全体の注文のうちの2割ぐらいは急ぎません便を選んでくれたと。
でさらに、そのなんかツイッターで初めて記事かなんかで書いてくれた人の投稿があって、それ最初見た時に 1000とか2000ぐらいのリツイートだったんですけど、今見たら1万9000リツイートまで伸びてて、さらに先週、なんだっけ、スッキリと、羽鳥慎一モーニングショーの方で、急ぎません便に関してですね、特集していただいたんですよ。
うんうんうん、
あと、J-Wave さんのおはようモーニングか。
ごめん、テレビよりなんで J-Wave にそんなテンション上がんの
って
、
ね、
ちょっと素朴な疑問で。
ごめん、単なるラジオ好きだよね。
あと、まあ、ネットユーザーとしては、もう信頼のおけるメディア、ネトラボに、紹介されてますので。
ネトラボ、そう、ネトラボで Yahoo ニュースのトップに、
はい、あ、そうですね。
見てもらったね。
うん、
ネトラボ上の記事でもツイート数が738で、あ、まあ、いいね数も525、ハテブ22という微妙な数字ではありますけど。
そう、ネトラボさんの後にバズフィードさんも出てて、
うんうん、あ、そうだ、
そう、バズフィードさんも社長が対応してるのかな、
うんうんうんうん、
でその後それをスラドさんですよ、今までスラッシュドットさんの記事を元にこの番組作ってきたけどね、
うん、そうだったんだ、
そう、
ヨヨさんがね、
さすがにね、そう、スラドに乗ったから番組でもやっていいかなと思って、
うんうんうん、
そうそう、でちょっとね、エゴサーチしてみると流行り言葉辞典とかいうのにも載ってるんですよ、
へえ、急ぎません便、
そう、ロコンドが始めたサービスって、ありがとうございますって感じ、
でもすごいですね、なんか面白い、そうそうそう、みんな反応してるんだ、
そうなんですよ、うん、なのでですね、ちょっとお値段に関してはね、今まで486円だったやつをちょっと安くしてるんで、これ安くしすぎじゃないっていう反応もあったりするんですけど、
ね、こっちのイメージとしてはこう大和に渡る金額が下がらなければいいなっていう、ちょっと優しさで言うと ね、
全く言えないんだけど、うん、全くちゃんとお支払いしてるんで大丈夫ですよ。
ちゃんとしたアマゾンみたいにこうなんていうかね、足元見たようなことをしてなければいいなっていう、
そんなことは全くないです、全くないです、
希望ね、
何も一言も言っちゃいけないんで、ここはまずいんで、あれですけど、
じゃあ、ちゃんとしてる、ちゃんとしてるってことだけ言ってもらえれば、じゃあ、
そうですね、ちゃんとしてます、
ちゃんとした、正規の交渉を経たお金ということで。
ドキドキしてんだけど、俺。汗かいてきちゃった。
汗かきますね。まあでもネトラボの方でもね、結構、うん、結構とか、まあかなり好意的に取り上げられてて、うんうんうん、まあタイトルのとこでも、ファッション通販サイトに導入された急ぎません便が話題に、望んでいたサービス、アマゾンにも導入してほしいっていう。
うん。
うん、やっぱね、今やっぱりその配送業を圧迫してるのはアマゾンじゃないかっていう、
うん、
まあ、全体的なね、テンションがある中で、やっぱアマゾンでもやったらいいんじゃないかっていうのが、ね、でもだこれがもしアマゾンにも導入される場合はもう多分ヨーヨーさん号とヘッドハンティングされてきて、
いや行かないよ俺ロコンドの社風が好きだからね、
あ、もう多分ね、ね、コマシスは多分札束でこうほっぺを叩かれて、
ね、
うち、ん、に来ないかと、
違います、
アマゾン側が行ってくると思うんでね、
まだまだね、ね、やりたいことがいっぱいあるんだよ、
あ、
そう面白いんだよ、なんか。
ただでもこれ、いや、その、なんちゅうかね、例えば、まあ今のアマゾンも引き合いに出ましたけど、
うん、
いわゆる通販サイトって、まあ楽天はちょっと、まあ別に一社でなんかやってるわけじゃないから。
ここ微妙だよね。モールだからね、ちょっと、ね、
あれなんですけど、うん、まあアマゾンと、あとは、まあヨドバシもそうですよね。
うん、
一社でというか自社で全部、
そう、
まあそのいろいろやってるわけですけど、その自社で、ある程度受注を受けて、まあ在庫を持っててってとこであれば、うん、まあどこでもできそうなイメージ。そのいわゆる何だろう、ヤマトに送るやつになんかペタッとシール1枚貼ればいいのかなとか、いろいろ何か、いや、素人考えだと思うじゃん、そこは。
そうだよね、
うん、何か大丈夫だよみたいな、割れ物みたいなのを貼るみたいなノリでさ、
うん、
いけんのかなって思うんだけど、それ何か他のところが実装しようとしたらやっぱ大変なわけ、これは
どうなんでしょうね、
うん、
どうなんだろうね、 ZOZO さんとかもね、やったらいいのかもしんないけどね、
う
ん、
ね、ボタン1個押せるようになれば。でもアマゾンも結構なんていうかだいぶかかりましたよね、日付指定とかのシステムできるの、まあ、
そうだね、
ね、やっぱ配送のところって難しいんだと思うよ、
うんうんうんうん、
まずだって倉庫のシステムと連動してるから、
うん、いろいろこう倉庫のシステムって言うとよくもうその、うん、なんだろう、システムって言いつつもどっちかというとなんか僕らはイメージとしてこう倉庫の中でこうロボットアームがこうウィーンって動いてとか、なんかそういうすごい革命的ななんかシステム変更っていうのをイメージしちゃうんですよ。その人が全然いなくて、
はいはいはいはい、
こうなんかね、あのなんだ、新時代のお墓みたいなさ、あの
どこまで言えるかな
あるじゃないですか、遺骨を持ってきて、
まずあのそれはなくって、すっげえたくさんの人がすっげえ走り回ってるの、うん、確か、
うん、そうなんか、うん、そういう本当になんか最先端システム変えるって言われるとね、なんかそういうとこまで全部変わっちゃうのかなと思うと、そうじゃない、ちょっと地味なって言って失礼だけどさ、
でもね、そうだね、うん、あの、うん、1個の新しい機能が入ってくるとするじゃないですか、
うんうんうんうん、
今回のね、急ぎません便とかもそうだけど、
うん、
もうそれ一つで先頭から末端まで全部を作り直さなきゃいけないわけですよ、それが通ってくる道の。
ああ、そうなんだ。なんか最後のとこに、うん、例えば今回だったらそのシールを貼るみたいなチェックボックス1個入れるとかじゃダメなの？
みんなの手元に届くときに伝票って入ってると思うんですよ、うんうん、最近アマゾン伝票入ってなくなっちゃったんだけど
ね、えあれ困る、
はい、あの伝票に急ぎません便でお届けって書いてあるっていうのは、うんうん、あの伝票のフォーマットから変え、フォーマットまで変えて、
あ、そうだね、
最後に貼る瞬間まで全部システムでやってるから、まあ貼るのはシステムじゃなくて、あの印刷して人が貼ってんだけど、
う
ん
うん、これね、はつまり今までの、
はい、はい、
配送システムから配送する、うん、なんだろう、種類が増えたわけだよね。
そうですね、
増えたわけだよね、うん、で、うんうん、それを運用してるのは、まあ、熊田さん、うん、ロボットアームとは言ったけど、まあ、実際としては、まあ、うん、人が主導で、まあそううん、やっているわけで、そうなるとやっぱりなんかソフトウェア的なミスとか、なんかそういうところにもつながってくるのかなって気もするんだけど、
なんかオペレーションが増えてるイメージなんですよ、便がやっぱ増えたってことは、
うん、そういうことなんだよね。
そこはだから人がやる作業が増えたんじゃないかなって、そう今までみたいな運んできて伝票入れて入って流すっていう作業のとこに何か確認とか、うん、例えばボタンを何か押すとか、
うん、
そういうのは増えたりしたわけじゃない、
まず毎日14時までに入った受注をレポートがダーって出てきて、うん、みんなの伝票がダーって出るんですよ。
じゃあ物理的に、紙で出てくるものさえ出荷すれば問題ないシステムになっている、
うんうん、そういうことです。
あのね、それを喋ってほしかったの、そのなんていうか、要は現場の作業員さんが何か今までと大きく作業を変えるとか、
はいはいはい、
増やすとか省略するとかじゃなくて、ヨウさんが作ったシステムのおかげで、うん、おかげでっちゅうたんだけど、マジヨウさん、これはまあね、もちろん誇っていいことなんですけど、ヨウさんの作ったシステムのがあれば、今までと同じようなオペレーションでその新しく便数が増えてもさばくことができるってことなんだよね。
あと何件ぐらい急ぎません便できますよっていうのを余裕があるときは消化するっていう感じで、
うんうんうんうん、
要はまあ本当に今日出さなくちゃいけないやつだけ伝票としてはまず打ち出されるから、それだけ処理しちゃえば最低限はもうクリアしてますよっていう状況になるから、まあ混在したとしてもとりあえず出ちゃえば何ら支障はないってことだよね。
そう、
工程が増えるってことはミスも増えるよねとか、
あ、そうね、
チェックも増えるよね、うん、だからなんかどうやって防ぐんだろうっていう、
そうそうそうそう、それはね、やっぱり現場の人たちの仕事はなるべく変えない、
うん、
システム側が変わってあげて、その工夫した分をどうお客さんに納得してもらえるかっていう畑を耕す仕事、
うんうん、
で見せ方として急ぎません便だと、
うん
うんうん、ほっこりするよねと、
うん、そこってなんかヨヨさんのこう心情ですよね。なんていうか、システムを人に合わせるのか、人がシステムに合わせるのかっていうところって、
う
ん、
そうそうそう、システムを人に合わせる形ですかね、
うんうん、
人がシステムに合わせるんじゃだって辛いじゃん。
そうそう、なんか現状今まだ人間の方がなんだろう、応用力というか、
うん、
適応力が高いから、やっぱりシステムに人が合わせることが多いじゃないですか、
うんうんうん、
まだまだまだまだ多い中で、
うん、
やっぱそこ本来のやっぱシステムの意義ってのは、
うん、
ね、人にどう寄り添っていくかって、まあこれ前々からヨヨさんがね、いろんな番組なども言ってるけど、うんうん、そこをなんかね、こう地でやってけてる人がいることに僕は今ちょっと感動してますよ。
そう言われてみれば俺やれたんだね、それがね。
そうです、
ちょっと嬉しいね。
うん、もっとね、小橋さん誇っていいですよね。
そうですね、
うん、ありがとうございます。
これぐらい持ち上げとけばいいかな、とりあえず。
いや、まあそんなでね、うん、他社さんにはあんまりないけど、
うんうんうんうん、
っていう意味で世界一平和な革命、う
ん、いい意味でちゃんとパクってもらえれば、なんかそれはそれでね、 日本中がというか世界中が平和になっていくというか、う
ん
う
ん、ね、みんなが使ってほしいってうちの社長も言ってるし、
僕もう一個質問したいんですけど、
どうぞどうぞ、
この急ぎません便って要は3日以内に出荷しますよ、だから受け取り側としては日時指定もしてないわけじゃないですか、
うん、はいはいはい、
そうするとなんか個人的なイメージとしてはいつ来るかわからない可能性があるものだから受け取りが逆に難しくなんじゃないかなと思うんだけど、
はい、ちょっとですねそれ相談しようと思ってて、うん、ツイッターでも同じようなご意見がありまして、うんうんうん、時間指定ぐらいはできるようにしとこうかなと。
ああ、そうね、
うん、
はい、
確かに。
そうすればまあ大体夜だったらいるよとかね、
ね、宅配ボックスがあればね別にしょうがないんでしょうけど、多分洋服とかだったら全然宅配ボックスに入る大きさだろうから、
うんうん、そうそうそうそうそう、なのでその辺の工夫は徐々にしていきますんで、
うんうんうん、
バグとか見つけたらうちの会社に電話するんじゃなくて僕に個人的にこっそり教えてください
すげえな、
急ぎませんのんの後の丸が抜けてるとかっていうのもバグですよね多分
それはそれで名称が変わっちゃったみたいな
あ、そうですね、実はヨヨさんこれねなんかちょっとね、うん、日本で初めてみたいな感じで急ぎません便行ってますけど、うん、もうそれより先にですね実はもう始めてる場所があるんですよ、うん、
どこ？
それはねトマトファーム飛騨っていうとこがね、
おお、あんたのとこじゃねえかなんでこの今回手前味噌同士のぶつかり合いなんだ。
いやいや、うちの実家のトマトファーム飛騨はね、もう急ぎません便なんかもうはるかに超越してる制度がありましてね。
いや、だっていつ出荷するか分かんないっちゃ
う。そうそうそうそう。
何それ。
うちの父の気まぐれでいきなりトマトを発送するっていうサービスをね。
父の気まぐれ発送だよね。
そうそうそう。この10年ぐらいやっておりましてね。う
ん、それあれじゃないの、お正月にトマト会員になるともらえるやつじゃない。
その年の初めにね、まだ一切トマトもなってない雪に埋もれたハウスの写真を出しながらですね、はいはい、先にお金を払ったら夏頃トマトを届けますっていうざっくりとした謎の契約を結ばされる人たちがね、うん、結構年に何十人かいるわけですけども、
負けた、
まあ、みんな喜んで契約してるからね。
そうだね。
いやでもね、トマトは本当僕契約してないけどトマト屋さんからおこぼれいただいて美味しくてね
そうだから、それもまあね美味しいのもあっていろいろ選んでいただいても毎年毎年ね、うん、リピートしてくださる方もいますし、うん、どっかの会社の社長さんはね社員に送ったりとかしてますけども、
あ、そうなんですね。あれ確か今日来てない人も毎年お金払ってますよね。
ああ、そうですね。毎年、はい、トマト税を払ってますね。
いや、慶太郎さんでよかったでしたっけ、名前。最近もう、
名前忘れんなよ。
全然出演してないので、ちょっと忘れちゃった
んですけど。そうですね。あんまりいないんで、ちょっとあれなんですけど。
慶太郎さん早く戻ってこい。
そうね。で、そこは、もう、トマトファーム飛騨の方式はもう結構すごくて、やっぱりその、ね、ちょうどトマトができた。まあ、結構他もね、農作物のところはね、どうしても、出来次第とか、
ね、
発送日指定できませんっていうのは結構ね昔からあるわけですけど、
しょうがない
よね、やっぱりそこでいただくやっぱお問い合わせのメールってたくさんあるんですけど、うんうん、やっぱりその中でも時間指定はしたいって方の、
うんうん、
メールはやっぱり多いですね。どうしてもおじいちゃんおばあちゃんがいたりとかして誰か一人一日中家にいるとかっていう場合のところはいいんですけど、どうしてもね、一人暮らししてる、やっぱ東京の方、うん、まあ大都市の方で、やっぱ一人暮らし、二人暮らしのところで買いたいって方も今何人か、いらっしゃって、うんうんうん、その方とかだと、やっぱりまあ8時、9時の、まあ今なくなっちゃいましたけど、8時、9時の便とか、
うん、
まあ今だとあれか、7時、9時の便か、とかにお願いします。うん、日にちは逆に問わないので、とかっていう方であったり、
ね、
まあお盆のところは避けてくださいとか、そのなんだろう、NG なところだけを先に教えてもらえれば、
うんうんうん、
何かこちらもできること、なんかだから、まあ、ちょっと急ぎません便もあって複雑になっちゃうんですけど、でも NG な日を先に決めておいて、
うん、
こう OK な日と時間帯だけは届けてくれるとか、なんかそういう登録制度みたいなのもあったらまた面白いかもしれないですね。
そう、ヤマトさんに預けちゃったら黒猫メンバーズ結構便利なんだよね、うん、
確かにね、
ヤマトさんに渡った瞬間から、
うんうんうん、
EC サイトで指定した時間とは違う時間で再配達依頼とか、
うんうんうん、
あとこの時間だったら確実にいますよっていうの入れられるんだよね。
僕もアプリ入れてますけど、黒猫ヤマトのね、うん、iPhone のアプリ入れてますけど、うん、なんか Amazon とかでやっぱ買ったものとかだと、とかまあ普通の通販サイト、うん、うちの父のね、うん、実家から来るトマトもそうだけど、
うんうんうん、
なんか勝手に登録されてて、プッシュ通知で、明日お届けの荷物がありますとか。ね、うんうん、でもあれもさ、なんか、プッシュ来たり来なかったりがあって、
まあそれはね、作業員さんの登録漏れがあったりとかあるかもしれないから、あと LINE のヤマトさん結構便利だよね。
ああ、なるほどね。
お届けに乗りましたみたいなのが LINE の通知で来たりするんですよ。
うんうんうんうん。
そう。で、さらに配達時間とか、どこにだったらいるよっていう配達先の変更とかもできるんで、そう、そういうのを活用すると、ヤマトさんの負担はより減らすことができるかなと思います。
それでだいぶ優しい世界にはなってきてるんだけど、
うん、
その優しさよりもその数がね、増え方がちょっと尋常じゃない、
うん、そうなんで買う方もまあね、その黒猫メンバーズとか、あと佐川さんも同じようなのがあって、
うんうん、
そういうのを駆使して、まあ、確実に再配達を減らしてあげるっていうのが一番大事じゃないかな。
うん、
そうですね、再配達どう減らすかっていうのは本当重要だよね。
そうですね。だから僕は今アマゾンで買う場合はもうできるものに関しては基本コンビニ受け取りにしてると。ただまあ弱点というほどではないですが、どうしてもヤマトの普通のプライムよりプラス1日かかってしまうと。
ああそうなんだ。
まあそれはシステム上しょうがないことではあるんですけど、
うん、
そこが出るので、あとはまあね、あのネット上でもありましたけど、営業所止めでいいから営業所を24時間開けてくれとか、
うんうん、
12時まで開けてくれとかね。
なるほどなるほど。
で、まあ、都心部の駅、例えば東京駅とかだと、うん、宅配ボックスみたいなのが出たり、東京駅だったかな、
ね、
なんか都心の方で何箇所か、郵便とかもなんかあったと思うんですけど、まあ、支障箱まで行かないですけど、宅配用のボックスみたいなのが駅にあって、開けて、うん、まあ、帰り道の電車の乗り換え駅とかで持って帰ると。
そうだよね、
うん、いうものがだいぶ増えてきてますね、
うん、そしたら作業員さんもね、うん、再配達の負荷はだいぶ減るだろうね、
うん、あとはまあ個人で宅配ボックス、あのマンションに備え付けの宅配ボックスじゃなくて、なんだろう、こう大きいクーラーボックスみたいな感じのやつに南京錠みたいなかけて、まあ、手作り宅配ボックス作る人もいれば、ねうんまあ、一応市販でどっかで出してたりとか、前ね、なんかアマゾンと提携でなんか一戸建ての家の、ね
うん、
玄関を宅配ボックスにするみたいな、アマゾンの箱のサイズがちょうど入るようにするとかね、うん、のもありましたけど。
そうなんだよね、昔とか隣の家のお届け物とか預かったりとかしてたよね。
あの郵便のサービスは再配達のところに、
うん、
なんか近所の人で届けるって確かオプションが選べた気がする。
でもさ、昔はさ、郵便物を送るのってさ、リンゴとかさ、うん、梨とかさ、
うんうんうん、
取れたものだったり漬物とかさ、おじいちゃんがさ、うん、若者に送ったりとか自分の子供に送ったりとか、うんうん、そういうものが多かったじゃない、
うんうんうん、
今違うもんね。ネットで注文したものとかだとやっぱり近所さんに知られたくなかったりとかもあるだろうしね。
そうですね。あとまあちょっとね、換金性の高いものもあったりするとね、うん、そこから盗まれやすかったりとか、ね、あとまあね、マンション住まいが多いと隣の人誰やねんっていう話は。
そうだね、うん、ちなみにヨーヨーさん、その隣の人に知られたくないものって何ですか？
ビデオとかね。そういうものはですね、あの
ヨーヨーさん一応ね、あのね、今までの情報を見てるとね、なんかね、小中学生も聞いてるらしいんだ、この番組。
そうだね。
マジで？じゃあそこカットだな。
そこ、ちょっと、音入れて消しましょうか。
そうですね。あの、ヨーヨーさんがそれらしいことを言ったっていう形跡は残したいですね。いやだってさ、もう前半だいぶ褒めたからさ、これぐらい落としとかないとさ、なんかちょっと、ね、番組的にね、ヨーヨーさんがあんまりまともすぎる人だとちょっとやっぱバランスが取れないわけですよ。
なんてこった。まあ今日はね、あの自分の仕事の話をするもんでだいぶ猫かぶってる部分もありましたが、
ね、ちょっとこの番組で、ね、まともな人が一人でもいるとちょっとね、成り立たないんですよね。
ダメだ ね, ね。
いや、慶太郎さんっていうまともな人が、
いやもう一番まともじゃないでしょ。
一番まともじゃないか。
でも面白い方向に話持ってってくれるからね。
そうなんですよね。今日なんかはね、ちょっとシステムの話もあるから、慶太郎さんもいるとね、なんかこのシステムを作るのがどれぐらい大変なのかを多分僕とコマシーさんではよくわからない
って。全くわからないですね。
そこの話しちゃうとシステム他の人、わかる人は作れちゃうから話せないっていうところがあって。
あ、でもまあ一応ね、さっきの話だとまあ数ヶ月はかかったという、まあ他のもね、もちろん作業もしながらでしょうけど、なんとか急ぎません便だけじゃなくて他のこともやりつつ、
そうそうそう、
とはいえやっぱ数ヶ月とかねかかっちゃうスパンのものだから、なんかやっぱシステムとか新しいねソフトができるとかアップデートするって、もうどれぐらいのその期間とか手間とかかかるかってやっぱどうしてもイメージできない。
そうだよね、
うん、ところがあって、まあね、アップストアのレビューとかああなっちゃうわけですけど、
うーん、悲しいよね。
日本語に対応してないので星一つとかになっちゃうわけですよ。
最悪。
まあなんかでもまだ僕は服を買うことは、まあそもそも日常生活でもほとんど服買わないからな。
靴とかカバンとかね。
うん、その言い方ちょっと語弊があるよ。なんか裸で過ごしてるみたいな。
やべえやつだ、ね。
この番組では皆様からのメールを募集しております。メールアドレスは、saredo@narabaz.com。saredo@narabazu.com です。また、番組ホームページでメールフォームもご用意しております。番組ホームページのアドレスは、narabaz.com。narabazu.com となっております。番組へのご意見ご感想、こんな話題を取り上げてほしいなど、お便りをお待ちしております。ということで、第72回リンゴは踊るサレドならばずでした。お送りしたのはヨーヨーと
トマトヤと
コマシーでございました。
それでは皆さん、
さようなら。
リンゴを踊るサレドならばず。